皆さんおはようございます。お帰りなさい。今年の始まり、新年本当に喜んで明けましておめでとうございますというふうに毎年挨拶を交わすわけですけれども、今年はとてもそういう気分にならないような気がついたちに、悲しい出来事から今年が始まっていきました。もう皆さんもよくよくご存知ですけれども、能登半島を中心とする最大震度7、これは東日本大震災の時でも本当に一番大きな震度、これ以上ないという揺れを被るような、そういう大きな地震が起こってしまい、今特に能登半島の一番地図の上では北の方にある場所では、まさしく今の助けと支援を求める人がたくさん、寒い冬の中で待ち続けているという状況が続いているわけです。私たちが今助けに向かおうと思っても、何かを持っていこうと思っても、あちこちで道路が寸断されていますし、かえって迷惑をかけることにしかなりませんから、まだしばらくの時を待ちつつ、今は国であるとか自治体を中心とした公的な救助支援がいち早く行われるように、私たちはまず神様に祈りを捧げて、そのことが早くなされるようにということが、今私たちに神様から求められていることではないかと思うわけです。さて、東日本大震災の時もそうでしたけれども、こういう大変な状況に置かれた時、誰であっても、神様、なぜこんなことが起きたのでしょうかと、誰しも問わざるを得なくなってくるでしょう。けれども、いくら問いかけても、神様は私たちの耳に聞こえる言葉として、それはこうだよというふうには教えてはくれません。また、私たちが聖書に答えがないかと思って必死に直接の答えを見出そうとしても、それもまた見出すことは難しいわけです。ではどうしたらいいのだろうか。直接の答えを得られなくても、私たちは聖書に記されているイスラエルの人々が歩んできた信仰の道をたどっていくことによって、私たちはあることに気がつくことができると思うのです。それは何かというと、この世界のすべては神様が作られて、そして今もなお神様がご支配なされているということです。深刻的にはそうでしょうけれども、と言って思う人がいるかもしれませんし、神様というのは実際私たちの目に直接見ることはできないし、声も聞こえない、一体なぜそう言えるのかと思われるのかもしれません。そこで今日は聖書全体から神様のご支配のことについて聞いてまいりたいと思います。今日初めに読んだ創世記一章一節にはこうあります。はじめに神は天地を創造された。今私たちが手にしているこの聖書というのは、創世記から始まって出エジプト記、民数記、レビ記、申命記というふうに内々書、あるいはこういう手紙だというふうに分かれていますけれども、この創世記から申命記までの5つの書物と呼ばれるもの、これはモーセ5書、あるいは英語では単に5書と呼ばれていて、これらは一つのまとまりであり、これらが書かれたのはイエス様が生まれる前、紀元前950年頃から550年頃に書かれていたそれぞれの文章を編集してまとめられていったというふうに考えられています。その時代というのはどういう時代かというと、聖書の中ではダビデがイスラエル王国を統一したその国が南北に分かれていく前から、バビロンによって南のユダの人々が囚われていった、 捕囚の時代までという長い間にあたってまいります。その時代に創世記から新明記に至るこの文章が整えられていった。私たちは信仰告白としてイエス様こそ私たちの主であり救い主であると告白しますけれども、ユダヤ教の人たちの信仰告白とも言うべきことは何かというと、自分たちの先祖がエジプトで奴隷生活を送っていたところから神様がモーセを用いてそこから救い出してくださった、そして約束の地カナンへと連れて行ってくださった、まさしくそれが彼らユダヤ教を信じる人々が信じている神様に対する信仰告白、まさしくその通りだと告白することがユダヤ教を信じる人々にとって信仰告白の中心であるわけです。その信仰がずっと長い間、それこそモーセによって率いられカランの土地まで前まで行き、その後ヨシアに引き継いでカランの土地へ入っていった、それからも国が栄えた後もずっと力強いその信仰を持ち続けていたら、おそらくユダヤの人々、イスラエルの人々は本当に神様から祝福された民としてずっとその神様の栄光が続いたのかもしれません。しかし人の神様に対する信仰の思いというのは、自分たちの国が繁栄し豊かになればなるほど神様からこの目が外れて心が外れていってしまい、今目に前にある豊かなもの、国の繁栄にしか目が向くことなく、また国の周りに力強い大国が起きてきて今にも兵を持って攻めてこようとしている、あるいは兵が攻めてきた時に目に見えない神様を頼るわけではなく、目に見える力、北の大国が決めて攻めてくれば南の大国により頼もう、あるいは別の国であればまた北の大国に頼もうというふうに目に見えるものしか頼っていこうとはしない。しかも周辺諸国にあっては像がないイスラエルの神様ではなく、いろんな像を作って目に見える像がこれが神様の姿だと言って信仰していた、自分たちに直接的な利益をもたらされるそういう神々を偶像拝んでいったというふうに人々、そして何より王がその信仰を失っていった。そのことに対し神様は預言者を立てて何度も注意を与えたんですけれども、人々の心、王の心というのは神様のところに戻ってくることはなく、何度も戻ってこようとしてもまた神様から離れていってしまう。そういう人々に対し神様はどう考えたか。それは人々の信仰がこうだからというよりも、神様の栄光がないがしろにされている、神様の栄光がこの地に表されていないという理由から、神様はイスラエルの民を裁こうと決められたわけです。そのことにより、せっかくダビデによって統一された国は二つに分かれ、やがてアッシリアやバビロンによって人々は捕囚の民として遠い国々へと移されていったのです。捕囚の民の生活、これは表面的にはある人々はその国の高い位の役人として用いられましたし、十分な食べ物もまた財布さんも得ることはできたけれども、イスラエルの民を守り導いてこられた神様の礼払いを改めてその場所で行うというのはとても困難な状況に置かれていたわけです。そういう状況になった時、イスラエル人々は一体自分たちの、起源はどこにあるのだろうかというふうに思わざるを得なかったわけです。先祖たちがずっと信じてきた神様はどういう方であるかということから、創世記から新明記に至る五書がまとまれていき、カナンに入ってきたヨシアの時代から王家が建てられた時代での信仰の記憶、そして多くの預言者たちの言葉から、今私たちが手にしている旧約聖書が拠り所とするべき聖典がまとめられていったわけです。ユダヤの人々にとって イスラエル人々にとってまさしく旧約聖書の言葉が神様から与えられた言葉であり、まさしく自分たちを支える中心であったわけです。今生きる私たちは、どれほど物質的に豊かになっても、それがある日突然なくなってしまうというような自然災害をいくつも近年体験しました。東日本大震災はその最たるものですけれども、今起きている能登半島地震もまたそうだと言えるでしょう。能登半島の地震というのは今回初めて起きたわけではなく、2007年にも起きていました。しかしその時よりもより大きな地震によって非常に激しい悲しい被害が今できている出ているわけです。そういう中、私たちは一体どこを見たらいいのか、そう思わされるわけです。目に見えているものはこれは私のものだ、本当にこれは嬉しいと思っていても、大きな自然災害が起きてしまったらたちまち失われてしまうことがある。またこの自分の命がもう尽きてしまったら、今大切にしている身の回りのものをどこかに持っていくこともできない。私たちの身の回りだけに目を向けても答えは何も与えられそうにはありません。イスラエルの人々がアッシリアとバビロンによる捕囚によって、その生活、信仰生活、神様への祭儀を失われていたとき、彼らがよりどころとするのは、今私たちが旧約聖書と読んでいる聖書しかなかったわけです。彼らはこの聖書から与えられる言葉に基づいて、異国の地にあっても迫害にあっても神様に対する信仰をしっかりと持ち続け、祈りを捧げ続けました。そしてやがてペルシャによってバビロンから解放され、70年という長い捕囚の時が終わって、神様の約束の地カナンに帰ってきた時には、再び神殿を建てて神様への礼拝を再開したわけです。彼らがカナンに戻ってくることができたというのは、目に見える形、歴史をたどればペルシャの国策政策によるものでした。しかし神様はイスラエル国を滅ぼしたアッシリアとバビロン、そしてカナンへと戻したペルシアも、すべて神様の道具として用いたのだと聖書には書かれています。神様の信仰を失って罪を犯した民への裁きは神様によって与えられました。しかしそれでも信仰を持ち続けた民への救いもまた神様によって与えられたのだということを、イスラエル人々は彼らの歴史から学んでいきました。そして何より聖書から学んで彼らの信仰としていったわけです。けれどもイスラエルの歴史を見ると、その後もギリシア・ローマによる支配によりずっとその苦しみが続けました。そんな時、預言者たちによって伝えられていた誠の救い主が与えられたのです。その方が私たちの主であるイエス様、イエス様が彼らに、いや私たちに与えられたわけです。イスラエルの民への救いは神様から与えられたものですけれども、イエス様はこの世へと、私たちのところへと来てくださったことで、すべての人が犯した罪、また生まれながら持っている罪に対する救いがイエス様によってもたらされました。創世記の初めに神様は言葉によってこの世界を作られたとあります。神様が言葉を発するとその通りこの世界が作られていった。そして神の子として、また神様であり人であるイエス様はご自身の言葉によって多くの人々の病を癒され、悪霊を追い出されました。福音書にある一つ一つの出来事を見てみると、それはまさしく神様の働きが私たちの中に表された、 そういう出来事であったわけです。毎日毎日苦しい生活をしていたイスラエル人々はこのイエス様の働きの中に救いを見出しました。この方こそメシアではないか、救い主だと思う人がたくさん集まってきました。けれどもそのイエス様はイスラエルの指導者たちから妬まれ、ついには十字架にかけられてその命が奪われてしまいました。それは人が神の子を神様を殺してしまうという恐ろしい罪であったと言えるのです。しかし父なる神様はイエス様を罪人として十字架にかけられ、その罪を断罪することによってイエス様の私たちのイエス様を私たちの罪を許して罪から救ってくださる主だと信じる人に救いを与えようと決められたのです。そしてそれを信じイエス様を主と公に告白し、洗礼を受けた人に聖霊の神様を送ってくださり、いつも今も私たちと共に神様がいてくださるようにしてくださったのです。神様が私たちと共におられる、今もここにおられる、じゃあ私たちはそれで安心できるのか。いやいや、今もなお病や争い、災害などのたくさんの苦しみがあり続ける。不安なこの世の状況はなかなか解決できないではないか。しかしそう思う私たちに神様は聖書を通しやがて実現する確かな約束、希望を与えておられるのです。2000年の昔、イスラエル人々には文字として言葉としては旧約聖書しかありませんでしたけれども、今を生きる私たちには新約聖書が与えられていて、その中にやがて与えられる確かに救いについて書かれているのが、今日読んだ新約の一番最後にあるヨハネの黙示録という書物です。黙示という言葉、これはどういうことか、もともとの意味は隠されている秘密を明らかにするということが黙示という言葉です。そして聖書で黙示とあるのは神様から私たちに示された、啓示だと聖書辞典には書いています。啓示と聞いても、いやどういうことかと思うでしょうが、それは神様ご自身が隠されていることを私たちに明らかにしてくださる、それが啓示だというふうに言われるわけです。では隠されていることは一体何か。それは何より神様が私たちを救ってくださる、それを神様ご自身が明らかにしてくださる、そのことが書かれているのが黙示録、黙示であり、またもちろん聖書全体がそのことを証しているわけです。そして救いのことを神様が明らかにしてくださる、神様が私たちを救ってくださるということは、イエス様がこの世に来られた出来事自体が神様の啓示、神様の救いであり、イエス様は私たちに言葉によって、またその生涯によって神様の救いを明らかにしてくださった。そう聞くと、新約聖書はイエス様が伝道なされた福音書と弟子たちの記録ともいえる使徒言行録、そして人たちが書いた手紙で終わってしまうのでしょうか。いいえ、神様はその先のことまで私たちに伝えられたのです。今日読んだヨハネの黙示録の21章の箇所というのは、イエス様が再び私たちのところに来られる時に与えられる新しい世界のことを告げています。今日のところにはこのように書いてあります。一節から見ると、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。すべて今見える古いものが過ぎていった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。 新しいエルサレム、実際に今地図上で示されているエルサレム、町が来るというのではなく、神様がおられる場所としてのその都が私たちのところへとやってくるというわけです。ヨハネの黙示録というのは、ヨハネと呼ばれた人が神様から与えられた幻を記しています。そしてやってくる世界がどういう世界かというと、3節以下にはこういうふうに書かれています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。新しく訪れる世界は、神様が私たちと共に住んでくださる。もちろん今はこの礼拝でも共におられるけれども、今度は目に見える形で私たちと共に住んでくださり、私たちを支配される、そして悲しみも苦しみもない、そういう世界だと黙示録は私たちに伝えているわけです。神様の完全なご支配がなるところでは、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。今の私たちは想像できないような全く違う世界が私たちに確かに約束されているというわけです。6節で神様は、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりであるという言葉を言われています。新約聖書はもともとギリシャ語で書かれていまして、ギリシャ語のアルファベットの初めと終わりには、初めにはアルファ、最後にはオメガという文字があります。アルファベットの最初と終わり、まあ、日本語の内容で言えばあと運でしょうし、医療派で言ったらいと運になるでしょう。その言葉を、文字を使って、この最初から終わりまで、そして永遠にこの世界を見続けて支配されている神様のことであるということが、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりであるという言葉の中に表されています。神様がこの世界を作られた時、私たち人間を単に神様が完全に支配され、そしてまた従うものとしたのではなくて、神様と人格的な交わりを自由に持つものとして作ってくださいました。それは神様とイエス様との関係でもありますし、また聖霊なる神様との関係でもあります。そのように私たちは神様によって作られた。そしてそのことがあるがゆえに、私たちは神様から与えられた信仰によって感謝を持って神様を礼拝できる、そういうものとなったわけです。それは何より神様が私たちに望んでおられることだからです。けれども人はその自由を自分たちの欲望を満足させるために使ったことで、神様の思いから離れたものとなってしまいました。神様の願いは何かと問いかけると、再び私たちが神様の御心に応えて、神様を愛し礼拝し共に住むものになる、そういうことが神様の願いだと言えるわけです。この神様による完全なご支配がいつ実現できるか、それは父なる神様しかご存知でないとイエス様は言われました。そうであれば、私たちは早くその時が来てくださいと待つだけでいいのか。いや、そうではないのです。神様の完全なご支配が来るまで、少しでも私たちが神様の御心に沿って神様を愛し人を愛する者として、この地上にあって神様の愛の中豊かに信仰生活を送ることこそ、神様が何より望んでおられることなのです。新しい年2024年が始まりました。神様の御心に沿った信仰生活を望み、神様の御心がこの地上に叶うように願って、そのように自ら生きていくことで、 私たち自身の生き方そのものを通して神様を愛し、イエス様を明かしして、神様との豊かな関係を結びつつ歩んでいく、そういう年にしたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。神様は聖書を通し、この世界の始めから終わりに至るまで私たちと共におられ、私たちを見続け、また私たちを愛し、また叱咤激励し、時には厳しく指導し、しかしそれでもなおあなたとの豊かな人格的な交わりを持ち続けるものとしていつも見つめてくださいます。そしてそのことにお答えし、私たち一人一人が神様を愛し、礼拝し、そしてあなたに導かれて豊かな信仰生活を、あなたの年も歩んでいくことができますように、どうか守り導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。